では今日はルカによる福音書です。2章で13節から14節、13節と14節になります。で午後の礼拝で2章全体を見ていきますけれども、1節ずつ見ていきますが、今朝は13節と14節になります。よろしいですか。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて、神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように、ということですか。ここは皆さんもよくご存知のイエス様がベツレヘムでお生まれになった時に、天使たちが羊飼いに現れてですね、そしてこのように神を賛美したところであります。有名な言葉ですね。もう賛美歌にもなってますよね。意図高きところで栄光が神にあるように、あれがイン・イン・エクス・ラテン語で歌ってますよね、あの日本語では。そして地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。でこれがGoogle でも準備しているときに調べましたが、英語だと Peace on Earth で地上の平和ということで、普通のクリスチャンではない人たちにも、このもよく使う、平和を願うときに、使う言葉になっています。けれどもここをですね、この文脈の中で、この実際はじゃあどういうことで御使いがこう叫んでいるのか、これをねじっくりと見たいと思うんですね。2つのことやってます。1つは天においてこの栄光が、この栄光という言葉ですね。でもう1つが地上において平和が、こう言ってるんですね。栄光がって言って次に平和がと言っています。先ほども話しましたように、この先週ですね、私たちの教会からも何人かが機能的聖書の学びのセミナーに参加しました。そして物事をじっくりと見ていく観察がとても大事なんだよということを見ていました、聞いてきました。私たちは見ているつもりで、分かっているつもりで見ていないことが多いです。あるいは聞いている、何度も聞いているので分かっているつもりが実際は聞いていない、しっかりと聞いていないことがよくあります。もうすでに福音書の中でイエス様が何度となくご自身が引き渡されて十字架につけられて3日目によみがえるということをはっきりと言ったにもかかわらず、イエス様が実際によみがえられて信じていた人っていうのは皆無でした。後で思い出して信じたわけなんですけども、実際は信じていなかった。あれだけはっきりと語っていたのに。なので見ていても見ていない、また聞いていても聞いていないということがよくありまして、この2章の有名なクリスマスの話というのは、あまりにもいろんなこの言い伝えや、私たちが一生懸命このイエス様のことを伝えようと思って、例えば子どもたちの聖劇とかっていうんですよね、この聖書の聖に劇って言ってですね、こうやってみたりですね、アメリカだとですね、もう各家庭でネイティビティっていうんですけども、このイエス様がお生まれになったものをこう飾って、もうコストコにもあるぐらいですからね、そのネイティビティのこの行くとすげえなと思いました。90ドルぐらいだから1万円ぐらいで買えちゃったりね。で、そういうものでもう本当に、出来上がってしまっている、このイメージがあるんですね。でここを読むと、もうそれを思い出して、あ、その通りだって思ってしまうんです。でそれが何かというと牧歌的な風景ですね、この赤ちゃんがまず生まれたということで、あ、おめでたいなってこう朗らかな気分になるじゃないですか。そして、牛さんと羊さんもですね、どれだけ臭いかが分からずに、なんとなく可愛いなって終わってしまう、このようなほんわかとした気持ちになるわけなんです。けれどもですね、この文脈を見ていくと、このその実際に見ていくと すごい内容になってるんです。でこの先ほどの御使いが神を賛美した内容っていうのはものすごい内容です。一節にですね、2章の一節に、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。でこの言葉から始まってるんです。でこの言葉を聞いた人は誰ですか。これまず誰に対してルカは書いてるんでしたっけ。もうはっきりと言ってますよね。ルカは最初に言ってましたね。テオフィロ、まあ、あのなんかあの27ね、新改訳27って難しいね。なんかのテオフィロだったっけ。昔は2017だ、間違った、17って言った。2017新改訳のね、テオフィロですね。でテオフィロはおそらくはあのこの尊敬するっていう言葉がローマ高官によく使われるので、ローマの高官役人の人である可能性が高いんですね。なのでこの、住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出たって聞いたら、その政治的な意味が分かるんですよ。栄光と先ほど見つかりがいましたが、栄光に輝いているのは皇帝本人だったんです。ローマ帝国というどでかい存在、世界史の中で最も中心的な存在といっても過言ではないですね。歴史の小説とかそういうものって好きな方ってどれだけいますかね。あの例えばローマ人の物語ってあの塩野さんが書いた、読まれた方っていらっしゃいますかね。あの結構好きな人はもう本当に、もう全部ね、全巻揃えたりね、あのこうすると思うんですよね。で古代ローマの映画をご覧になったという人も多いかと思います。まあ、あのキリスト教関連だとベンハーみたいなのありますけれども、あのそれ以外にもたくさんのですね、ローマに関わるこの映画というのは出ていると思います。でこのね、世界の中で何百年も帝国として、世界帝国として続き、滅んだ後もその後の歴史に決定的な影響を与えた帝国なんです。そのローマ帝国の初代皇帝がアウグストゥスなんです。それまでは共和制と言ってけれども、このアウグストゥスから帝政、だから帝国が始まりました。で分かりやすく言うと、今だとアメリカです。世界に軍隊を置いてるってすごくないですか。すごいよね。日本にも東京にもあるし、まあ、一番沖縄がありますけれども、まあなんか当たり前に思っちゃいけないですよ。でもう中東にもあるし、ここにあるのっていうところにあったり、トルコ旅行この前行ったらトルコにも一応あるんですね。今仲悪いけどもあるんですよ。こんなところにって、世界の警察と呼ばれるわけですけれども、そして経済でどうですか。アメリカからのものでもう一色ですね。マイクロソフト、アップル、アマゾンとかね、買い物するとき IT 系もそうだし、食品はどうですか。マクドナルド、スターバックスね、あとは何だろう、音楽もそうだよね、レディーガガとかね、なんか分かんないけれども、こうマーケティングはもう巨大、あとはもう映画、ハリウッドはもう文化帝国だし、経済帝国だし、軍事帝国だし、政治もそうですね。なんでトランプの話が出てくるの、ほぼ毎日ぐらい。それはトランプさんが決定したこととか言っていることというのがどうしても世界に影響を与えて、自分たちと無関係ではないから、どうしても彼の言っていることに、あれですね、注目しなければいけないわけなんです。で先週ある講義を受けました。でクリスチャンの集まりではありません。 経営者の方々の集まりです。でそこに呼ばれた方が、まあ、トランプ大統領の話をしていたんですけれども、もう私も知らなく、まあ、なんとなく思ってたこともですね、はっきり言ってくれて、そうだよねって思ったんです。もう私もアメリカに住んでいたことがありますので、まあ、再発見というか、アメリカのワシントン DC 首都ですね、ワシントン DC にある建造物ですね、例えば国立資料館、図書館かな、のその形ですね、それとイタリアのローマにある古代ローマの建物がそっくりなんですと、ブログにも書いてあったんですが、あるところネットにも見たんですけども、私たちこの、まあ妻と私にとってはギリシャのアテネにも行っているのでびっくりでした。パルテノン神殿って皆さんご存知ですか？有名ですよね、世界遺産になってますね。そのままですね。そしてもう一つがですね、この、リンカーンの中のほら、なんだっけ、記念堂があってですね、それ記念碑があるんですね。でここに大きな、この広場があってですね、そしてこの、リンカーンの記念碑とこっちの、なんか、記念塔というのがあるんですよ。記念塔、これなんて言ったっけな、ね、名前がね、ワシントン記念塔というんだ。そうですね、ワシントン の, あの初代の大統領のワシントンの記念塔です。これとエジプトにあるオベリスクがそっくりそのままなんです。でこの前イスタンブル行ってきました。コンスタンチノープルという東ローマの首都ですね。そこに行くとそのローマの競馬場があるんですが、オベリスクがボーンと立ってるんです。でオベリスクというのは結局エジプトの神々がまあ祀られてるんですけども、そこが世界の中心だっていう意味で、ローマの人たちはオベリスクを真ん中に持ってきて、ローマが世界の中心だと、ここから全てが始まるっていうことを記念していくんです。でこれがアメリカにあるんです。アメリカが似ているってさっき話しましたが、実際にアメリカがローマを模倣してるんです。なのでこの皇帝アウグストゥスから出たという言葉がここまでの 重みがある。でアウグストゥスっていう言葉自体がね、尊厳者っていう意味で、尊厳があるものって書くんですね。で英語で8月は何て言いますか？英語のテスト、オーガスト、アウグストゥスなんです。ここから来てるんです。で彼は神聖、この神とみなされていくようになります。最初は独裁者でも、それ以上になって独裁官と言われて、次に王になって、そしてそれ以上の皇帝になったんです。神聖な存在、神の子とも呼ばれました。だって帝国ですからね、数々の国々を征服して治めていて、そして皇帝、そしていろんな国民がいますから、宗教だって一つになりようがないんですよ。どうするんですか？まとめる新たな宗教、皇帝礼拝を作るんです。でイスラエルに行っても、どこに行っても、トルコにも今回来ましたし、ギリシャもそうですけど、どこに行ってもあるのが、だから日本だとどこに行っても神社があるみたいな感じで、どこに行ってもあるのが皇帝を祀る宮なんです。日本にね、まず明治神宮があるじゃないですか。明治天皇陛下を神として祀るところですよね。日光に行ったら東照宮がありますけど、誰が祀られてますか？徳川家康で、やはり徳川家がですね、平定して、いろんな戦国のね、もうみんな、明日は殺されるかっていうようなところで平和、まとめられて平和が来て、でも、そして日光から家康さんがね、神様としてこう眺めてるわけでしょ、東京まで、江戸までね。まあ、そういうことをやって、でもね、皇帝はもうレベルが違うよ、全然違う、もう10倍100倍のレベルですよ、ということなんです。栄光と言ったらアウグストゥスなんですよ、皇帝なんです、ローマなんです。でその先制君主が住民登録をしなさいと勅令を出すんです。 これ結局住民登録するとどうなるかというとね、税取られるんですけど、徴税のために、まあ、結局はやるんですけどね。でもあとは私の所有物だよっていうことを基本的に、この言わせるために、まあエゴですよね、皇帝のエゴです。でこの時にね、住民登録に行けと、例えば皆さん選挙があります、行きましょうって言った時に、まあ頑張っては行きますよね。でも投票率何パーセントってなってね、とかね、あとは何だっけ、何だっけ、期日前投票か、ね、ちゃんとね、やっぱ国民の基本的な人権を守るためにですね、このちゃんと投票できるようにもいろいろと配慮するし、それだけじゃなくてね、投票率っていうふうに言ってるぐらいで罰せられることはないですよね。投票に行かなかったからって、住民登録違いますよ、違いますよ、ここで言ってる住民登録って。本当私たちの世界はね、本当近代なんですよ、本当に自由と民主主義なんですよ。でそれがない国ってのは今でもたくさんあるんです。これで行かなかったら、私病院にいます、ダメ。そうです、仕事があります、ダメ。関係ないの、絶対なんです。選択肢っていうその概念が私たちに今あるでしょ、それじゃないの、選択肢じゃないの、これはやるものなんです。神なんだもん、皇帝は。やるものなんですよ。だからマリアがもう結構後期妊娠なのにもかかわらず、でロバですよ、車じゃないの、ロバ、ラバかね。で結構な距離です、ナザレから、このベツレヘムはですね、で行くという内容なんです。だからこういう時にずっと遠くにあるローマなんですけれども、この本当に辺境の地ですね、このイスラエルの地域っていうのはローマから離れていてど田舎なんだけど、だからそこでなんかローマを思わなくてもいいかなと思ってもですね、こういう時にね、あ、私はローマの、この皇帝の、まあ子供って言ったら変だけどさ、皇帝の支配の中にいるんだなっていうことを思わざるを得ないんです。そこでね、意図高きところで栄光が神にあるように、神が永遠の支配者で主権者で、ローマ皇帝とて無に着せられる存在なんです。どうですか、ローマ、アウグストゥス、頑張ってるけどね、8月にね、オーガストなんてだってね、覚えられてるけど、その世界帝国っぽくなっちゃってるアメリカで、まあタイム誌とかね、いろんな有名なニュースだって、イースターになるとですね、イエスは生きて、イエスは一体誰なのかとかね、特集組まれるわけですよ。どっちですか、有名なのは。イエス様でしょう。栄光が神にあるように。神は動かしておられます。で、このローマの国が、ダニエルが前もって何百年も前に、500年以上前にですね、この幻で見せられたんです。人の像があって、この、まあ、いろんな金属で、最初金で銀で青銅で、最後って足の部分ですね。足って言っても客の意味のこっちの足ですね、こっちの足じゃなくて、足が鉄だって書いてあって、この鉄がローマを表してます。しかし、この石が出てきて、その石が足のこの一番下の足の部分を打ったら粉々に砕かれて、この石が大きな山となったと。これが永遠の神の国なんだ。人間の国々が粉々に砕かれて、そしてもう一つ、ダニエル書には4頭の獣が出てきます。で4頭目が10本の角、牙が鉄、また鉄なんですよ。で粉々に砕いていくっていうんですね。これがローマを表してます。しかし、この人の子が現れて、 これらの獣をことごとく滅ぼすと。主権が広がって、力が広がって、栄光が広がって、このようにして神の国が永久にあるんだということなんです。ここに意図高きところで栄光が神にあるようにの意味が伝わってくるんじゃないでしょうか。で、これを受けたダニエルはですね、謙遜に時の王であったネブカドネザルに、ネザルにですね、この王を仕えていたわけなんです。主に仕え、また王に仕えていました。頑張らないでください。自分がそのようにへりくだって仕えているときに、イエス様と同じようにですね、このローマをも凌駕する永遠の御国の証を立てていることになります。神の御霊は必ずですね、この永遠の御国を証していくんです。で、この啓示を受けたのは誰ですか。羊飼いです。で、これもまた私たちは羊飼いと言ったら、あ、なんかいいじゃんっていうイメージがあるじゃない。特に日本は羊飼いいないので、北海道になんかわずかにいるのかな、羊飼っててね。で、なんかあのオーストラリアのね、なんかあのこの牧羊犬がいて、こうなんか追い回していてね、こう羊を何だかやってて、結構なんかやっぱりなんか可愛いな。で、あとやっぱりぬいぐるみが羊だったりしてね、可愛いな羊。実際の羊皆さん見たことあります？臭い。あと、ごめんなさい、愚か。愚かって言ったらちょっとおバカさんって感じかな。可愛いけどね。まあ、今 YouTube が、ね、あるからね、いろんなの見ることができますけれども、羊に声をかけるとね、あの全然応答しないんですよ。でもね、ちょこっとね、あの飼い主、あの羊飼いがね、この、その自分の飼ってる羊のね、羊飼いがね、こう声を出すと、みんなに、とかですね、なんか会話してるみたいに、こうちゃんとね、なんか温度取ることができるぐらいの、本当にあの子供みたい、ちっちゃな、しかも、あの子供っていってももう3歳とか4歳ぐらいの、なんか、そういうイメージですね。で、羊飼いというのは非常に地味な人たちがやっています。聖書を見ると女に任せている場合もあるんですね。あの、ラケルもそうだったし、あとはモーセの、あの、モーセがミディアン人のところに行った時に、この羊飼いにいじめられてたって言ってね、この女の子たち、10人か10人の娘がいてね。で、まあ、女っていうと、まあ、この見下げられているような感じのイメージですよ。そして、ダビデがどうですか。ダビデは末の子がさせる、ね、もうこの、あの、もうやっぱりやるものなんですよ。で、実際に私、あのベツレヘムに行って、その後でもっと南にヘロディオンっていう遺跡があるんですけども、まあ、そこであの羊、子羊を持ってきた女の子がいたんですね。もう男の子もいたかな。パレスチナ人の子ですよ。パレスチナアラブ人の子ね。で、これ持つとね、まあ、なんかこうやって1ドルちょうだいっていうふうになるんですけど、本当に素朴で、まあ、明るいね、こう笑顔はあったんだけど、やっぱり貧しいというイメージですね。で、当時の文献では羊飼いは卑賤、わかります、卑しく汚れた職業として記録に残っています。そういう人たちに天からの栄光を見せたんです。マリアがこのように歌いました。あの、覚えてますか、1章の52節53節、権力のあるものを王位から引き下ろし、低いものを高く引き上げられました。飢えたものを良いもので満ちたらせ、富むものを何も持たせずに追い返されました。これが起こったわけなんです。羊飼いであるダビデ、この見下げられていた家族の中で見下げられていた末の子が、 王となって、そして詩編の中には羊飼いの思いでこのイスラエルを牧していった、つまり統治していったということが書いてあって、このように、羊飼いというのは栄誉ある働き、この民を養い導き支配する光栄な職業のはずなんですね。だから主は私たちの羊飼いとまで書いてあるわけです。詩編の23編ですね。イエス様ご自身が何て言いました？私たちに、私は良い羊飼いです。でも元々は卑しい職業ですね。こういう職業って結構ありますよね。本当は尊い仕事なのに、なければいけない仕事なのに結構嫌がられる。収集者、ゴミの収集者。僕いつもね、なんかこういうふうにやりたい気分になるんだよね。ありがとうございますって。彼らがいなかったらもう一日持たないですよ、臭くて。けれどもなんかね、もうなんかもうゴミが溜まってるところがすぐ帰っちゃうじゃないですか。近寄りたくない。でもう一つはご遺体ね、なんていうんですかね、なんだっけ、納棺するお仕事、納棺師だ、師か、納棺師。結構これも嫌がられる。これをしているっていうことが分かるともう恥ね、今はあんまりないかもしれないけども、やっぱりなんか汚れているかのようなね、見方がする。でもものすごいことをしています。人の終わりをどのように尊厳を持ってですね、このとなんていうんですか、この弔うっていうかですね。でこのように意外に、尊いのにもかかわらず癒しめられている仕事があります。でも私たちの人生とか生活の中でも、実は神は自分の中で、このあんまり人に話したくないようなところにご自分の天からの栄光を表してくださるんですね。教会に来るときって勇気あります。敷居が高いとよく言われます。綺麗に見えるんですね。みんな綺麗な人に見えます。生活を、教会生活を始めるとは違うんだって分かってくるんですけども、綺麗に見えますよね。でも実はそうではない。で新しくいらした方々には、クリスチャンには私はこれ励ますんですね。いや、みんなに聞いてみてくださいって。みんなあるんですよ、ストーリーがあるんですよ。でそれはあんまり普通の時に人に話せるような内容じゃないんです。でもそこに神が天の栄光を持って触れてくださるんですよね。で私たちのよく歌う歌で天に触れるっていうのを歌って覚えてますか？英語だと Touch the sky、 空に触れるっていうのは天に触れるっていう意味ですね。でこの歌詞を見ていくとこうなってます。地に落ちた時に主の愛を見つけたと。これは日本語の訳なんですが、直訳すると、私の膝が地面を打った時に私は空に触れる、天に触れるって言うんです。落ちてポーンと地面に落ちちゃった時、落ちたというと実は天だったっていうんだよね。すごくないですか。イエスも言うでしょ、自分を高めるものが低くされて、低めるものが引き上げられるって。でこれね、そういうふうなイエス様の言葉聞くと、私たちはとかく、あ、なんだこれ落ちちゃったけどこれから挽回するんだとかってことになるけど、違う落ちちゃったところポーンとか言って天になるっていう、なんつったら、なんか映画で、なんか今だったらなんか CG でなんかそういうことをやってくれるような、なんかクリスチャンがいたらね、こう監督がいたら嬉しいですけども、演出がね、下に落ちたらもう天なんですよ、ポーンとかつって。だから羊飼いにあえて神はご自分の栄光を表してくださった、この逆転を行ってくださったんです。そして貝羽桶に寝ている緑子が印なんだよって、これね、すごくびっくりしたっていうか、お、これだったらってね、羊飼いたちは思ったんですよ。 この貝歯桶ですよ、まあ、草っていうのが皆さんが考えていただければいい、あの話です。まあ、これだったらね、あのなんだろうな、ちょっとなんかあの近くにあります、なんか東京だったらありそうですね、ドブ川みたいなね、ドブ川のほとりみたいなあの河川敷でじゃ あの赤ちゃんが生まれてるからね行ってみてくださいとかって言ってるようなもんですよね。で当時はどういう形になってるかというと、家がですね今みたいなプライバシーだから、ここもねだからもう全部解体しないといけないんですよ、私たちのイメージを。あのさっきの機能的な聖書の学びじゃないんですけども、当時のあれはあのこれね宿屋って書いてるの、これねあんまり良くないかなって、やっぱりもう聖地旅行何度も行ってるので、ベツレムに行ってるので、だんだんあこれまずいなって、客間とも訳せるんですよ、客間で。洞窟なんです基本、この岩を掘って家を作っていきます。イメージが違いますね、私たちとね。なんか作って新しくじゃないんですよ。で宿屋って言っても別にホテルじゃないんです、ではなくて一人一人の家のところに、まあ、ちょっと大きめの家だったら客間があるんです。そして普通に自分たちが住んでいるところがあって、そして貝歯桶っていうのも岩を掘って穴を作るんですよ。そしてちょっと低くしてこの家畜小屋があるんですね。で、寒くなるとこの家畜の体温も結構暖房代わりにね、なるという、まあ、ちょっとだからあのそしてイエス様がね、この安息日にはね、あなた方ね、この羊とか牛がなんか落ちたら助けてあげるでしょ、もう彼ら聞いたらすぐ分かる、もう必ず安息日も外出さないとダメなんですよね。そして空気吸わせないと、外の絶対毎日の日課なんですよ。だからもうね、家族のみんな一緒だし、家畜も一緒、プライバシーってあんまないね。でそして行った時に、まあ、宿屋がなかったって言ったけど、これが実は客間がなかったっていうか、で結構こうそしてだったら家畜の方ねっていう感じで行って、でそしてそこで出産してマリアが、そしてこの車って言ったでね、これ聞いた時に羊飼いはこの私たちの主キリストですと、ダビデの町に生まれたと。あだったらもう無理だな、王宮にね普通生まれるじゃないですか。ところが会話オケだったら俺たちも行けるじゃん、自分も行けるところだったんですよ。ここがミソ。私たちにはいつも何か壁を作ってます。で大体どういうふうに作ってるかっていうと、まず自分に対して作っている壁、私はダメだっていうふうになるんです。そうするといつも聞いてる、甘えはダメだ、お前はダメだ、こうやってダメだ、ああやってダメだ、ダメだダメだダメだダメだ、一日に何回聞いてることか。そして今度は他者にも向かいます。あ向かない、あこの人と向かない、あ向かない向かない向かない向かないで壁を作って、だからあれですよ、孤独っていうのが生まれるんですよ。自分を波さんだったら外に向かう、内に向かうか、どっちかなんですよね。壁を作ってることだけだ。だから神はあえて貝歯桶に生まれさせたんです。羊飼いも行けるんです。私はへり下ってるからねと神は教えておられます。ところがさっきも言いましたが、意図高きところって書いてあります。意図っていうのは最もっていうことです。最も高いところに神の栄光があるんだって、天からの栄光なんだ。新しく生まれます、イエス様を信じたら新しく生まれるとイエス様言われましたですね。新しく生まれなければ神の国を見ることも入ることもできないと。でこの新しく生まれるという言葉は上から生まれるというふうに言い換えることもできます。だから人技じゃないんです。上から神によって新しく生まれることによって、私たちが不思議な人間ではすることのできない変化を受けることができるわけなんですね。ローマのような栄光が地上にはあっても、天における栄光というのは御使いが、無数の御使いが褒めたたいているような栄光なんです。黙示録の5章の11節12節にこう書いてあります。 また私は見た。そして御座と生き物と長老たちの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は何て言ってますか？万の数万倍、千の数千倍であった。彼らは大声で言った。大声なんです。黙示録読むと賛美って大声なんです。でここで私は慰められますなんてほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるのにふさわしいからです。でっかい声で、まあ、外にも聞こえて迷惑じゃないかっていつも言われて、あ、すいませんってなってる私なんですけれども、天においては私よりも声の大きい御使いが無数にいることをほっとします。すべての作られたものがこの後ね、言う続けて読むと子羊に対して賛美と礼拝を捧げているんです。だから礼拝って賛美から始まるんですよ。当たり前だけど、絶対に抗議だと思わないでください。礼拝を前座だとも思えないでください、この賛美を。でね、よく読むと御言葉を告げるっていう、教えるとか予言をするって、第一コリントの13章を見ると一部分であって廃れるって書いてあるんですよ。愛と信仰と希望が常しえに続いて、じゃあ何が続くのか、賛美の方が続くんですよ。今励ますため、こういう御国があるんだっていうことを伝えるために御言葉を取り継いでいるんですけれども、解き明かしがもう必要なくなるんですよ、主ご自身がおられるから。だから皆さんが賛美するときは、ね、真剣ですね。で、御霊によって啓示されるんです。だって普段の時にこんなの分かんないでしょ。だから当時だったらローマなんですよ、栄光は。どこ行ってもこのなんか金太郎飴みたいに、どこ行ってもローマローマローマローマなんですよ。で、私たちもそれで違うものがあるんです。でも賛美によって、御霊によって神の栄光を見させていただくわけなんです。で、次に、地の上に平和が御心にかなう人にあるようにと。平和というと戦争のない状態を私たちはよく汲み取ると思うんですね。で、日本人は日頃自衛隊や米軍の武器や兵器をあんまり見ないで済んでます。で、これね、例えで分かりやすく話すと、お肉っていうとスーパーマーケットのお肉でしょ。でも屠殺場が絶対あるんですよ、ね、その結構そういうところは見ないでパッケージにされてるのを見る、ね、だから違う国に行くとですね、もうなんかの牛の頭がボコンと乗っててですね、このリアルな姿を見るんですけれども、それを見なくて済んでるんです。でも軍隊がある、武器がある、この力と隣り合わせっていうのが現実の平和です。で、当時のローマはそれだったんです。アウグストゥスが皇帝になって、こういう言葉が生まれました。パクスロマーナ、パクスっていうのがピース、似てますね、平和です。ロマーナっていうのはローマです。ローマの平和という意味で、それまではもう戦争から戦争から戦争から戦争で、ようやくまとまったかなと思ったら今度は内戦ですよ。誰が統治者になるかっていう内戦です。ブルータスお前もかっていう、あの殺された人っていうのはこのアウグストのお父さんですよ、カエサルです。ですね。内戦から内戦です。で、ようやく収まって、そして皇帝がこの平和をもたらした、しかも救い主と呼ばれました、救世主と呼ばれたんです。だからここで御使いが神に賛美している、また御使いが告げているこの言葉、その前の言葉ありますよね、11節に、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストです。これ全部皇帝に使われていた言葉なんです。キリスト以外は主もキュリオスっていう言葉も皇帝に使われてました。救い主も皇帝に使われてました。平和も皇帝に使われて、パクスロマーナに使われてました。力によって治めてたんです。で、普段の時は本当に平和でのどかです。あのさっき の、 あの小さなレベルだと日本はそうでしょ。徳川家康がそれやって、徳川幕府がやって、平定させて、でもどうですか、その時すごく平和だったけれども、参勤交代とか なんかいろんな、なんかいろいろやってたでしょ。力によって平和が保たれていたわけなんですね。だからローマも同じで、例えばこの残虐なものっていうのは結構出てくるんですよ。あとそういう強権的な、例えばこの皆さん、ローマ兵士がこうやってきてね、肩に乗っけんですよ、刀をパンと。これ運べ、1ミリオン歩かなきゃダメです。これ選択肢ないんです。さっきの話ね、選択肢ないんです。いや今ちょっとね、腰痛めて五十肩でとかなんか、だだだ、こう、あ、腰も逆か、肩とか腰は違うか。でも腰が痛かったりとか、この肩が痛かったりとか言っても選択肢がない。あのシメオンがそうでしょ、イエス様の十字架持った、ないんですよ。だからイエス様が1ミリオン行けって言われたら2ミリオン歩きなさいってね、その中で証を立てなさいっていうことを言われたんだけれども、あとはピラトが、ピラトって十字架の場面だけ見ると結構いいなんか人かなと思うけど、そうじゃないんだよね。ガリラヤ人の、この捧げる生贄にガリラヤ人の血を混ぜたって言うんですよ。でこの歴史書にも彼はかなり残虐な人として書かれてます。で一番は十字架ですよ。反逆した、ローマに反逆したらこうなるよって言うんです。でこれも十字架もね、今ネックレスになっちゃってるでしょね、あれももう全部取り除いてください。そして本当に残虐です。大通りに結構私たちこんくらいだったとも言われますね、高さが。だからもっと低い、私たちのイメージするよりも。でだからもうその見えるんですよ。しかも受難週の時にメッセージで話しましたが、残しとくんです、死んで腐らせて、虫でこうなんか、あのなんだ、鳥が来て食ってるとか、そういうのも見せるんです。待ってよ、こうなるよっていうのを見せしめなんです。力によってなんです。その平和がなんと緑子によって来たんだよ。私たちが罪を犯したら、ローマの時代に生きていたら、その十字架け、力によって処罰されるんですけども、イエス様は逆にご自身がその処罰を受けてくださる。そのだから罪を犯したら私たちにバーンとね、仕返しをするんじゃなくて、むしろそれを受けてくださって、私たちを生かしてくださる愛ですね。この愛に触れたら人は従うんですよ。平和ってね、従わないと平和来ないです。あの報告会でも話しましたね、従うことを学ばないといけないと、互いに従いなさいって書いてます。平和っていうのは従わないと来ないんですよ。でもその従うというのが、力によって従うんじゃなくて、従えって言われて従うんじゃなくて、愛によって従うんです。これほどまでにしてくださった方であれば、私は全てを捧げてこの方に奴隷として、しもべとして一生従いますと。これがイエス・キリストのしもべの意味です。で平和を作っていくものになってます。でね、平和が地の上で何でも御心にかなう人々にあるようにって書いてます。だからよく使われるときに、この世界の平和っていうときにね、使われるんですが、実はそうではなくて、文脈を見ると、実際文字を見ると、御心にかなう人にっていう限定付きなんです。でこの御心にかなうっていうのを直訳すると、神に喜ば、神に喜ばれる人にあれって書いてあるんですね。新教同訳、新しい新教同訳に書いてますけれども、神に喜ばれる人にある、神に喜ばれる人に平和があるようにって言ってるんです。神に喜ばれる人っていうのは誰かと言ったら、一番この4章に出てくるかな、このルカによる福音書だと、イエス様がバプテスマ、洗礼を受け、バプテスマを受けられた時に天から声があって、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと。イエス様のご生涯そのものが喜ばれる生涯であり、イエス様がこれからですね、私たちイエス様を見ていきますけれども、この聖霊に満たされて、導かれて、神によく祈られて、御心に従われた、 で、この方が神に喜ばれる方で、この方についていくところに平和があるんですね。イエス様って全く平和を持ってらっしゃった方です。本当に平和な方だったね。でもなんかいろんな問題起こったり。そうですよ。平和っていうのは状況や環境じゃないんです。例えばパリサイ派とかなり議論をして葛藤はありましたよね。けれども沈着さがありました。嵐の時どうですか、イエス様。船の上で寝てらっしゃったんです。父なる神に頼り切ってました。そしてご自分の死でさえですね、実は平安を保っておられました。ヨハネの10章の18節に、誰も私から命を取りません、私が自分から命を捨てる権威があり再び得る権威があります。すべての十字架の場面を見ると、細かく見るとよくわかるんですが、仕切っているのはユダヤ人の指導者の方じゃないっていうのはよくわかるんですよ。誰？イエス様が結局こういろんなことされてるんだけど、結局イエス様が仕切ってるのがよくわかります。平安があったんです。平安が。そしてイエス様復活された後に弟子たちにこう言われました。平安があなた方にあるように、地の上に神の御心にかなう人に平安が、平和があるように。これ皆さんに語られている言葉です。で、どんな状況があっても語られています。ですからこの2つのこと、まずは栄光が神にあるように、2つ目は御心にかなう人に平和が地の上にあるようにです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたがこのようにして私たちに祝福の言葉を与えてくださったことをありがとうございます。あなたが私たちを選んでくださいました。羊飼いと同じように選んでくださいました。あなたはどれほどまでに近づきやすい方でしょうか。そしてその愛によって私たちの心を変えてくださり、あなたに全てを明け渡し、平和が自分たちに実現していくようにしてくださいました。あなたがこのような方であることを感謝いたします。どうぞ主よ、これからも共にいてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
最後に